お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月22日月曜日、SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。ニューサウスウェールズ州ボンダイビーチのユダヤ教の祭りで起きたテロ攻撃からちょうど1週間の節目となった昨夜、国内の各地では1分間の黙祷が捧げられました。事件の現場となったボンダイビーチではユダヤ教の指導者らが徹夜で祈りを捧げたほか、警察、救急隊員、そして犠牲者の家族らと共に攻撃の標的となったハヌカの象徴であるメノーラーに火が灯されました。ニューサウスウェールズ州議会はボンダイビーチでのテロ攻撃を受け、法案に含まれる複数の措置について審議するため改修されました。日程は今日と明日の2日間です。クリス・ミンズ州首相は、銃規制、ヘイトスピーチ、抗議活動の制限に関する措置を速やかに可決させたいとしています。ビクトリア州は、州内の反ユダヤ主義活動への対策を強化するための一連の改革案を発表しました。改革案には、抗議活動対策として、警察に特別権限を付与する案や、政治的過激主義への対策、そして銃規制強化策に向けた取り組みのほか、州内のユダヤ教徒たちが平穏な生活を取り戻すための評議会の設置などが含まれています。野党保守連合は、ボンダイビーチでのテロ攻撃と反ユダヤ主義全般に関する連邦王立委員会の設置を求める方針です。この件をめぐってアルバニージー首相は、野党やユダヤ教コミュニティの指導者からの委員会設置を求める声に難色を示していますが、連邦情報機関、そして法執行機関への調査や、全国規模の銃買い戻し計画を発表しています。連邦政府は今日、新たな契約に適用される国内向けガス留保制度を発表しました。この制度により、新規の契約を対象に、輸出業者にはガス生産量の 15% から 25% を国内市場向けに留保することが義務付けられます。アメリカがベネズエラ近海の国際水域で石油タンカーを追跡していると報道されています。ドナルド・トランプ大統領は先週、制裁対象となっているすべての石油タンカーについて、ベネズエラへの出入りを封鎖すると発表していて、今回の追跡が成功した場合、2週間足らずの間に3隻の石油タンカーを拿捕した形になります。以上、12月22日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。